てるちゃんのてるてるてるてる健康テラス。医療を考えれば考えるほど食事や運動を含めた総合ケアが必要になってきます。自分の体に聞いてみよう。答えは必ず自分の中にある。花巻の四季を感じながら自分の変化も楽しんで、心と体を芯から温める、健康増進施設健康館はこのように考えています。このコーナーは花巻市石鳥屋町にある健康館の提供でお送りいたします。おはようございます。グモーニー。
おはようございます。
元気な朝の声ありがとうございます。先週と引き続きまして、今日はですね、花巻市医療センター医師似田内豊先生と花巻市医療センター事務次長高橋勝久さんもいらしております。
おはようございます。
はい、朝のテラスですね、賑やかに元気いっぱい伝えていきます。よろしくお願いします。
はい、
似田内先生、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、多分お聞きになっている皆さんの中でもね、非常に関心のある症候群ですけどもね、冷え症ということについて少し真面目な話をしましょう。
はい、ありがとうございます。私も、冷え症でして、肩に力が入ってしまったりとか、足首が冷えてですね、夜どうしてもソックスを履いて寝ちゃうんですが、それは女性だけなんですかね。男性はいかがですか。
やっぱり男性もありますね。
はい、
やっぱり自分も、腹巻きをして寝るタイプですので
お腹が弱いんですね。
あ、そうですね。やっぱり冷たいもの食べた後とかはちょっと、はい、気をつけないといけませんね。
はい、こういったお悩みを、はいはい、
冷え症っていうのは非常にねポピュラーなんだけども、医学的には非常に大事な病気の一つなんです。
はい、
というのはですね、冷えるとですね、我々の体はいろんな不調をきたすんです。というのは、
はい、
我々がものすごいいろんな酵素があって順調に代謝をしているわけだけども、その酵素はある一定の温度、正直言えば37度、深部体温、体の中のね、
はい、
それが一番元気に働く酵素のね、
はい、
その温度なんだけども、冷え症とか、あるいはこれからちょっと足してお話しする低体温症、こういうものはですね、
はい、
体温が下がったり、あるいは冷えが多いと免疫が落ちるとか、あるいはがんになりやすいとか、そう、それからいろんな自律神経不安定症で更年期とか、そういうものに非常に結びつくわけです。ですから冷え症を考えるというのは大事なことなんです。
私だいたい平均体温が35度ちょっとなんですけどこれは×ですね。
現在のまさしく代表的な症状。
あ、そうなんですね。
でね、冷え症を言う前に低体温、
はい、
現代病なんです。
はい、
それはね、本来は我々はずっと36度5分、
はい、
前後がその深部体温の37度のためには必要なの。ところが今はね、36度ごろか、今の現代の子どもたちは35度台、あるいは55度を切ってる人がい
る。
これは、ね、大変なことなの、
はい、
ね。ただ原因も対策もあるから、
はい、
決して、諦める必要はないんだけども
そうですね、
はい、だからこれからルールその説明を、はい、して皆さんにお役に立てればということで、今日取り上げたのは冷え症です。
はい、あらゆる病気の解決にもつながるということなんですね。まあ、朝早くですね、体をポカポカにして通勤やそして通学勉強ですね、行きたいなと思うんですけれども、高橋さんは何か対策とか何かあるんですか。自分は、
はい、まあ、私は特に何もしてはいないんですけども、とにかく、温かいものを食べて過ごす、まあ、温かい格好をして過ごすと、 はもう初めて35過ぎてから桃引きを履くようになったらしい
対策でですね
対策ですね今はもうヒートテックといういいものがありますから、うんうんはい、それを着て冷え対策をしております、
はい、ではではお話を続けていただいて、はいはい、冷え症について
そうじゃない冷え症の前に、はい、今話題になっている低体温少しお話しして、はい、多分今日では間に合わないと思うから
また来週ですね
来週に続きお話したい、
は
い、
楽しみです教えてください、
は
い、
実はね、はい、低体温症というのは2つあってね一つは病気としての低体温あそれから偶発性の低体温症って例えば山で遭難するあそれから4年前の、大震災の時に、はい水に浸かって体温が35度になって、はい、そうすると朦朧としてくるんですねそういう偶発的なもの2つあるわけです、はい、で、偶発的なのは仕方ないとしてその現代の若者、はい、特に子どもたちに多い低体温についてはね、はい、有識問題なんですよねそのことについて、お話ちょっとしましょうね、
はいある意味現代病的なところなんですね、はい、ね
それはあまりにも、ね、不自然な生活つまり生活習慣病の一つなんですうーん例えばね、はい学童の食生活でもあまりにもね人工的な食品とか、はいはい、それから環境とかストレスとか、うん、そういうのが重なって体温が低いということになって、うん、そのためにもう大人と同じようないろんな病気が出てきて、うん、それは本当に真剣に考えて健康づくりにとって大事なテーマなんです、はい、でそれは冷え症と同じような対策ですから、はい、解説だけはしておいて、本題の冷え症の方に移っていきたいなと、それじゃあね、じゃあ冷え症とは何かと、はい、いうことですね、冷え症そのものはね、はい、体温が高くても正常でも低くてもいいんです、問題はですね、体温じゃなくて、はい、部分が、うん、冷えて、はい、そして不調、不愉快で、そういうのがね、6ヶ月以上続くのを冷え症という定義は、だから35度でも冷え症でない人もいる37度でも冷え症の人もいるっていうのは足が冷えるとか、はい、あるいは
部分的に冷えている方を、まあ、冷え症という
手もね、はい、そして結局不愉快だという症状があそれが冷え症
日常生活で気象
そう、
ですね、なるほど、はい、では続きは次週、
はい続きは次週ということで気になる終わり方をしました。来週冷え症について引き続きより詳しくお伝えしますね。予防医学から健康増進まで温泉、食事、運動をトータルにサポートする健康館。住所は花巻市石鳥屋町少林寺 3-8-13。 アクセス方法は県道13号線を盛岡方面に向かい三直ドリームの角を左折してください。興味を持った方はぜひお問い合わせくださいね。ご予約は電話 0198-46-1212 までどうぞ。以上このコーナーは花巻市石鳥屋町にある健康増進施設健康館の提供でお送りいたしました。